こちら西播磨県民局です。このコーナーは兵庫県内の10ある県民局、県民センターのトップの方々にお越しいただいて、いろいろとお話を伺います。今日は西播磨県民局長の東本義弘さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
東本さんはこの春ですか？
そうです、この4月から、
はい、3ヶ月ですね。
以前はあれ県民生活局長の局長をされていて、はい、でさらにその前でいうとあの東播磨も
副局長、東播磨、はい、副局長をしてます、ね、
いろんなところの部署を回ってらっしゃる。実際西播磨いかがですか？
西播磨はあの非常にあの魅力あるところたくさんあって、はい、であのなかなか仕事でいろいろ回れないんですけども、はい、あの少しは、はい、あのプチ体験なんかをしながら、あの過ごしてました。
そうですか、はい、もうでも3ヶ月経ちますよね、はい、西播磨もでも広いですよね。
広いですね。
面積ってすごい広さじゃないですか？
そうですね、あの面積で言いますと大体県全体の 18% になりますね。
そうなんですね。
行政、はい、人口はあの 4.6% しかないんですけど、
ね、
はい、
ただまあすごく自然豊かなところ、
う
ん、
そうですね、はい、森林が多いです。
あ、ゆったりと過ごせるところです
ね。そうですね、はい、
思想もね代表してそうですし、 あとその他で言いますと先ほど少し言いました阿公、それから辰の相生も、
そう、あと大使町、上郡町、
上郡町、左様町ありますね。
もう本当に岡山の手前、もう本当岡山
で、はい、
もう岡山と接してますし、で上の方は鳥取と、ね、接してますので、あの鳥取と兵庫と岡山でこの3県で持っていろんな競技をしたりとかもしてます。
観光地図ありますもんね。
そうですね、
後ろ西播磨と岡山と鳥取がこう一緒になった、はい、観光地図なども、ね、出てたりします、
ね、神戸よりもあの岡山とかの方が近い、
うん、そうですね、あの西播磨住んではる人がいいな、岡山にボトル置いてるって三宮に近いね。
そうです、そのボトル飲みに行こうかな、
はい、まあ、海もある地域でね、両方、
そうですね、新舞子が有名ですけどね、
東亜線、はい、
あの500メートルもこう潮が引く時があるという、
よくあの県内のこう自然を写すっていうような写真展があると必ずやっぱり新舞子を写して出品する方いらっしゃいますね。
阿公岬の方もあの夕日がとても綺麗で、
あのホームページ、西播磨県民局の、ね、はい、ホームページでもあの7月の局長メッセージって言ったところではこの阿公の潮のこと
が出てますね。はい、もう出てましたか？
阿公、はい、の潮というのはまさにあの、はい、まあ
昔阿公 の岬あたりはすごく塩田が広がってたんですけど、はい、うん、今はもう塩田はないんですよね、はい、もう工場とかになってたり、はい、それからあの県立の阿公海浜公園の公園になってたりするんですけども、はい、あの今塩っていうのは工場生産がもう9割なんですね、日本の中では、でその阿公海浜公園の中に、はい、塩の国というのを作っていて、はい、塩田がそこにはあるんです。
あるんですね、は
い、あの復元して硫化式塩田という、ちょっと四条花といって非常にちょっとややこしいんですけども、あの、竹の枝のところ海水が伝って降りてくるときに濃縮されてくる、でそれを利用して煮詰めて塩を取り出すという天然の、
その昔ながらの塩作りがあるという、
そうです、
やってるというね。
でその阿公の塩という形 の、 その、まあ、天然の部分で、はい、なんかミネラル分も多くて、はい、あのちょっとまろやかな味だよっていうようなことで、はい、あのそれを阿公市としては、はい、地域創生の目玉として売り出していこうというふうな考えがあるので、兵庫県としましても、その市場化っていうのが、阿公海浜公園も30周年今年迎える、かなり老朽化しているんで、あの、はい、今年リニューアルをしようかなというふうに思ってます。
そう うですか、
あこういろんなブランドありますね。そのまあ、お塩ももちろんですし、あこぎしもあれば、あの牡蠣もね、あこのでも美味しいのが
あります。でこれからのシーズンだとオートキャンプ場なんかも、
はい、あそうですね、オートキャンプ場はすごい人気で、あの土日なかなか取るのが大変だという
聞
いて
ます。
あの熱中症も気になるシーズンでね、はい、大量に汗かいた時には水分に加えて塩分の補給も大事ですよということを、実は東本さんがこう書いてらっしゃる記事がこの、7月の局長メッセージということでありますね、
そしてやっぱり西播磨というとこう森だったり森林といったところですね、
は
い
は
い、
あの西播磨全体で面積が1557平方キロメートルあるんですけども、はいはい、まあ、どれぐらいか分かりにくいですけど、あの8割が森林です、はい、で、はい、で北の方の宍粟市になりますと9割がもう森林という、そんな状況です。
宍粟森林王国、
はい、そうですね、宍粟森林王国、はい、
なんかそこが初めて県内で初めてある基地として認定されたっていう、
あの森林セラピーの基地として、はい、認定されてます、
はい、それだけやっぱり森林を生かした
そうですね、
ご存知セラピー基地と
セラピーはい、セラピーをちょっとしか体験できてないんですけども、あの結構あの奥深く入っていきましてね、はい、でそこで森林セラピーというあの、まあ、セラピーですからあの、まあ、医学的に、うん、あの効果があるという部分を、はい、そのガイドさんが、はい、あの森の中でいろいろと瞑想したりとか、うん、深呼吸をしたりとか、はい、寝そべってってみたりとかしながら、はい、でそのリフレッシュをしていく、はい、まあ、あの交感神経なんかも整えていくみたいな、はい、そんなことができるというものなんですけども、ね、はい、でそこをあの、800メートルぐらいの長さ の、 あのセラピーロードっていうのがで、はいはい、もちろん森の中、そこを往復するような形の中で、そういう癒しの、
あれ確か行く前になんかこ
う
心拍数
を測って最初測って
で入って、はい、で帰ってきましたって測った時にどれだけ、
はい、
その効果あるか、癒しの効果があったかっていうのが分かるよ、数値化して、ね、分かるようになって、
はい、赤彩渓谷にある赤彩セラピーロードっていうの、はい、結構標高高くて600メートル以上ある、あの行った時はちょっと寒かった、今の時期はいいと思います、
これからの季節、
はい、これからの季節はぴったりだと思います。
その本当癒しの効果を実感しながら、ね、体験できるという、
空気が違うん
です、空気が違いますね、それと匂いですね、
はい
はい、そういったものを感じながら、
森林の匂いですよね。
でね、いろんなあの花だったり、はい、葉っぱだったり、うん、匂いがいろいろあるので、それをガイドさんがこれをちょっとつまんでみてくださいとかって、はい、ペパーミントみたいな香りがするでしょうとかって、そんな感じで、あの案内してくれます。
今緑綺麗でしょ
う。そうですね、綺麗ですね。
またそういう森のプロを育てようというような取り組みもあるんですね。
はい、はい、そうですね、今年の4月ですけども、はい、あの兵庫県立の森林大学校というのが、はい、あの開校してます。これも宍粟市の方にあのできてますけども、はい、これはあの専修学校なんですけども、はいはい、そのセラピーということ、森林セラピーが履修できる全国で唯一の学校ということです。まあ、そもそもあの、専修学校でこういう森林大学校っていう名前をつけているところは他にはないと思いますけども、
県立なんですよね。
そうです、県立です、
各地からいらっしゃってるんですか。
そうですね、あの県外からも来ているようです。あの定員があの20名なんで、でまだ今年1回生で、年齢幅も結構あるようなことも聞いてます。はい、
2年生なんですね。
そうです、2年生の専修学
校。兵庫県も全域その森林が全てキャンパスやいう。
そうですね、
それとあと大学でいうとあの県立大学でね、はい、あの理学部、はい、大学院などがあるのがあれが播磨の科学公園都市。
そうです、播磨科学公園都市。私もそこで単身赴任生活をしてます。
あ、今じゃあ皇都光の都とか。
そうですね、
はい、
そちらでお勤めになってるという。
そうなんです。
あそこにも随分でも住宅が建ってるの私も見ましたけれど。
そうですね、あの住宅結構立ってますが、うん、苦戦をちょっとしております。
あ、そうなんですね。
播磨科学公園都市、はい、あのまあ、科学 先端科学の都市、はい、まあ、そこにあの住宅もという形で、はい、あのまあ人と自然と科学が調和する高次元都市機能、まあ、機能都市というような、はい、そういうあのを目指してるんですけども、うん、あの夜間人口今は1400人です。でそのうち学生が500人ぐらい住んでるという状況で、これをあのもう少し増やしていかないといけないなということで、今企業庁もそうです、もともと企業庁ですけども、はいはい、あの西有馬県民局としても協力しながら、あの人口を増やしていこうと、
あのスプリングライトがあるところですからね。
そうですね、間近にそれをね、まあ、感じながら暮らせるということですよね。そうですね、
スプリングエイトもありますし、あの X 線自由電子レーザーのサクラというのが平成24年にできてまして、はいはい、うん、原子のレベルでものを見ることができるという、はい、まあ、素晴らしい。
そうそう、それとあの最先端のあのがん治療が受けられる、
はい、粒子線医療センター、はいはいはい、ここもありますね、はい、
ね、それでいきますと、播磨科学公園都市も街開きから20年。
あ、そうです、うん、あの先ほど言われたスプリング8ができたのが、はい、あの平成9年になるんですけども、その年に、まあ、大体学校もできたりいろんなものができてきたということで、はい、街開きをしました、それから20年が経つということで、
ということはようやく大人の仲間に。
そうですね、お祝いしないといけませんね。
そうですね、
ねえ、
でも何か催しなどで盛大に、
はい、科学公園都市の街開き20年というのはもちろん、それのテーマとしてやるわけなんですけども、はいはい、それと一緒にですね、ふれあいの祭典というのを、はい、ご存知かと思いますけども、はい、平成元年からふれあいの祭典っていうのが始まってて、
はい、
で今あの持ち回りで各県内回ってます、去年は、はい、丹波の森公園でやった、はい、そのふれあいフェスティバルというのを10月の28、はい、29日に開催しようとしてます、はい、でそれはこの播磨科学公園都市の街開き20周年ということと、県政150年のプレイベントというような位置づけでもってやっていきたいなというふうに思っても、はい、
これが播磨科学公園都市の芝生広場をメインに、
はい、芝生広場をメインに、
はい、
内容ももうだいぶいろいろ出てるんですか。
そうですね、この西播磨の地域割とその、武士と言いますか、甲冑であったり、先ほども阿公義士の話出ましたけども、はいはいはい、いろんなところで、その武士が活躍した時代というか、はい、赤松延伸とか、ね、そういうのがありまして、それぞれの地域で甲冑を作ったりとか、でそういうのがあるんで、その武者行列と言いますか、ね、行列までできるかどうかはあれですけども、そういう格好入れたちでもって皆さんを迎えようと。
そういうようなことですか。お城も随分多いですよね。
そうですね、多いですね。城下町も広がってますし、特に山城なんですけども、今回ですね、最後にあります罹患城というのがあるんですけども、
利益のりに神様のお城か、
はいはいはいはい、で、まあ、そこも山城ということで、田島の方の武田城が雲海で有名なんですけども、うん、はい、ここも雲海が割と綺麗だというようなことを聞いてるんですけども、うん、今国の指定史跡になるというような方向で、審議会からの答申なんかも出ているようです。
そうするとまた話題になるから。
そうですよね。
そうですね。
その前に、
はい、
言っておくの
も。ちょっと広く
またね、ここはね、登れないようなんです。
あ、また登れない。
調査、いろいろ調査をしたりとか、
はい、下から見上げたことだけあります。
あ、そうですね。
平福って言って、
平福がありますね。
はい、
平福もなかなかの宿場町で、綺麗な土塀のね。
そうですね。はいはい、
結構あそこ時代劇に使われたりもしている。
そうなんですね、はい、にも。
もともとはこれ宿場町のところですもんね。
はい、
ねえ、じゃあ歴史もあってそういったこう遺跡も、はい、ね、もしかしたら今後人がまたまた押し寄せるかもしれないと。
ね、山城は本当に多いです。で山城で一つ、この、
はい、
白旗城っていう面白い取り組みをしてまして、
はいはい
はい、
白旗城、その面白い取り組みというのは
落ちない城って言われてまして、はあは
あ
は
あ、難攻不落の
って。そうです、はあ、まあ、新田勢が攻め込んできた時に50日間、はあ、耐え切ったという、はあ、そういうことで落ちないということで、はあはあ、受験生も落ちないよ、
はあ、なるほど、
ということで、はあ、はい、こういう 絵馬ですね、はい、高松延伸とか落ちない城白旗城という絵馬を作って、
は
い
は
いはい、
合格
金、はい、合格
金ですよ、ね、
合格合格
合格、はい、
それからあの合格祈願の鉛筆ですね、これ
鉛筆も
三角形、
あ、これは三角形
転がりにくいらしいですよ。
あ、なるほど、転びにくい、転がりにくい、はい、
全部かけてるよね。
こういうあの山城もありますので、これはもう国の史跡指定されてるんですけどね、でこういういろんなところがあの他にもたくさんあるのでつないでいけたらいいなというふうに思います。
自然あり歴史あり、で体験も、ね、できるという意味では、あの、まあ、森と湖ってよく、ね、一体で言われますけれど、はいはい、あのカヌーの体験も、
そうですね、はい、これも思想の方になりますけど、はい、あの引原ダムというのがあるんですけども、はい、そのダム湖、あの温水湖というふうに言います、はい、音の水の湖ということで、はいはいはい、ここがあのカヌーのメッカでございまして、はい、あの直線で1000メートルのコースを取ることができるんです。
1キロですか、
はい、で、あの割と山に囲まれてますんで、はい、風の向きも一定の方向にあるということで、非常にカヌーのコースとしては最適だということで、はい、あの今年初めてなんですけども、はい、あの関西の学生選手権、カヌーの選手権というのを誘致することができました。
はい、これはじゃあ来月、
そうですね、8月、
はい、関西学生カヌー選手権、
今までずっと琵琶湖で行われていたものなんですけど、
ここでもういろんなカヌー体験ができるんですか、はい、うん、カヌー体験がカヌーという
ありがとうございます、はい、すいません遅れて笑っていただいてありがとうございます。
選手権は来月なんですけども、今月22日の土曜日、はい、あの温水湖カヌー祭りというのが開催されますので、ぜひお運びいただいたらと思います。
無料体験があったり、
はい、
何これ、ね、アクアチューブ体験、
はい、どんなものかちょっと
アクア、あのあれだ、あのボールみたいな、
はい、中に入っていくやつですね、おそらく、はい、
それから水上御座走り競争、
これは何でしょうね
よくなんかで見たようなことのあるようなですね、
なんかこう平面になってるようなイカダのようなものですかね、はい、
でね、その上を走るんでしょうか ね、 で、 ね、でも、うん、競争なくらいですから、おそらくこう沈んでいったり、ま
あ、見に行くだけでも
楽しそう
だ、ね、7月の22日のね、
はい、温水湖カヌー祭りもあります。
はい、
となりますと、もちろん交流人口もね増えてとは思いますが、暮らしてほしいというところも、ね、あ、はい、谷さんがそういえば、
そうそうそう、
いつも
そうですね、 谷さんゴローハウスというところに、はい、あの住んでいただいて、
ね、はい、
笑って暮らそうね、まさに笑って暮らそうで、谷五郎さんがね、はい、週末を中心に、ま
あ、その西張前の移住を希望する人に対するこの支援サポートというのも行われるわけですね。
そうですね、はい、あの西張間県民局の庁舎の中に、うん、あの西張間暮らしのサポートセンターというのを設けています、はい、で、あのこれは兵庫県全体でも、東京にサポートセンター設けたり、神戸にサポートセンター設けたり、はい、まあ、カムバックのね、設けたりしてますけども、はい、あの西張間においてもそういうあのセンターを設けて、移住の相談であったりとか、はい、あの移住のための見学ツアーを開催したりとか、はい、そういった取り組みをしてます。
あの空き家見学バスツアーなどもあるようでございますので、はい、ぜひね、あの問い合わせをしてみてもらいたいですね。まあ、それとその交流人口ということでは、いろんな、まあ、その森への楽しみとか海への楽しみとかありますけれども、はい、美味しいものもね、いろいろと西張間にはありますね。
ありますね。うん、あのご当地グルメということで言えば、ホルモン焼きうどん、
さ
ようなでしょうか、
さよう
なホルモン焼きうどん、あのホルモンってこう脂っこい感じがするんですけど、はい、うん、実はヘルシーな、食材のようですよ、
はいはいはい、
結構低カロリー、見た目とは違います。
あ、そうですね、
はい、ぜひ女性も
プルッと、
はい、
お店の味もやっぱあると思うから、
あの、ね、最後では10軒ぐらいあるようですね、はい、
食べ比べ食べ歩きで、はい、ね、プルプルになりたいです。
昔から畜産の魚地域でもあるということですし、
うん、そうですね、
それから、まあ、 この旬な時期というと、はい、やっぱり手延べそうめん、
はい、手延べそうめん、ね、素晴らしいですね。
イボの糸美味しいですね。
パスタもあるのご存知ですか？
あ、パスタ、
はい、イボの糸の、資料館っていうところがある、はい、
この間、そうめんの里、
はい、そうめんの里立ち寄ってみましたら、うん、あの売店にパスタが売ってあります、は
い、へえ、新しいことにもねチャレンジしてらっしゃるんですね。
あのミラノ博覧会ありましたでしょう、あの時にはあのそうめんを、うん、あのトマトソースに絡めて食べるというそういうのを提供して非常に好評だったというようなことも聞いてます、
うん、そういえばエンジェルヘアっていうねあの天使の髪の毛っていう細いパスタがイタリアにもありますので、うん、それと通じるものがあるかもしれませんね。またちょっと違ったコシのある、うんうん、それをトマトソースで、
そうそう、それとあのほらそうめんって、はい、七夕さんの時にね、うん、よく食べたりするんですけど、ね、あれもだからそうめんの里であそこまた振る舞いがなんか、はい、七夕の時期にいつもなんかされてますね。
本当ですか、はい、いろいろおいしいものもあり、うんうん、でまたねあの地元の方との触れ合いということであの古い小学校をね整備して、うん、ご喫茶などのスペースとしても活用しているという、
は
い、
高野
巣、ね、高野巣地区の小学校で、
この間、はい、谷五郎さんと一緒に行ってきましたけども、
う
ん、
そうですか、
はいはい、非常にいいところでした、
はい、魅力たっぷりですね。
今日はそんな西播磨のお話、はい、西播磨県民局長の東本義弘さんにお聞きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
三上君也の情報朝一、
メッセージの宛先はメールは asa@jocr.jp、ファックスは 078-361-0005 でお待ちしています。